時刻は15時を回りました。ここからはチュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を想像することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時、 FM ラハのスタジオから1時間生放送でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで
始まりました。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、いつもとは違った形で収録放送という感じでね、
はい、ゴールデンウィークなので、
お送りしてるんですけども、
ゴールデンウィークなんで、この話聞いてる皆さんは、
そうだね、ちょうどみんなゴールデンウィークで車の中で聞いてくださってるのかな、
そうですね、
もしかしたらね、いや
なんか
またちょっとこれ2回目かな、収録放送は。
そうですね、最初の方と2回目の収録ですけど、やっぱ生じゃないので落ち着いてできるんじゃないですか。
まあね、
まあね
慣れないんでね、まあね、まあ慣れないながらにもちょっとやらせていただきたいなと思いますが、
ゴールデンウィーク皆さん楽しくドライブしてどっか、ね、やっぱあのコロナの関係もありますけど、お出かけしてるんじゃないかなと。なんか予定ありますか。
うわ、聞こうとしたやつ聞かれたゴールデンウィークはね、まあ、出たいんですけど、なかなか県外出れないじゃないですか。
そうですね、
なのでちょっと僕チャリンコで沖縄一周しようかなと思ってまして、
はい、皆さん聞きましたか、
はい、
チャリンコで、
はい、沖縄一周、
沖縄一周
していこうかなと思ってまして、
やば、
多分もしかしたらですよ、ちょうどこれ聞いてるタイミングに出くわすかもしれない、
そうかもしれない。ちょっと皆さん右左見てもらったらゴーパチ走ってるかもしれない。
走ってます、この金髪ヘアが走っておりますので、あの FM の覇聞いてくださってる皆さん、ね、パーソナリティの僕がね、あの沖縄一周自転車で走ってますので、ぜひ見かけた方は、コメントいただきたいですね
見たよ、金髪見たよっていつから始まる予定なんですか。
一応最近日程変更しまして、
あ、そうなんですね、
29日スタートの予定だったんですけど、でも祝日あって平日がまた1回来るじゃないですか、金曜日。
そうですね、
それになるとちょっと仕事もあったりするんで、土曜日からスタートしようかなと。
1日から、
はい、
ってことは皆さんが今聞いてるのは4日なので、4日目ですね。
ちょうど4日目、あの南部いますね。
おお、
はい、1日スタートでき
ついな、4日間か、頑張ってください。
ちょうどね、あのくとくとヘトヘトか、
そうですね、なんか皆さんくださいって言ってた方がいいんじゃないですか、
あのヘトヘトなあのタイミングだと思うので、見かけた方はぜひあのメッセージなり
バナナなり、
バナナ
水なり
水なりなんなりと
ください、
ください、
はい、楽しみですね、感想をまた聞かせてくださいね、
はい、お待ちしております、よろしくお願いします未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
また FM那覇の YouTube でもですね、スタジオの様子を配信いたしますので、そちらもぜひお楽しみください。渡るくんへのたくさんのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 さあ準備が整いました。本日も共に、未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。どうぞ。
こんにちは。自分は今沖縄国際大学の4年生の中本渉と言います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。初めてじゃないですか、学生は。
そうですね、初学生で、しかもダブル渉っていうね。
しかもね、ダブル渉っていうね。
しかも中本渉と中里渉ですからね。
はあ、いや近いものやっぱ感じますね。
お、
ビビッとくるものが
いいですね。
はい、ありますよ。ちなみにね、
うん、
エディちゃんはね、うん、中里渉のことを多分中本ってどっかで出たんだよ。あのね、俺忘れもしないですよ。俺も僕は
言ってたのを聞いたのよね、うん、誰かからね。
あ、なるほどね。
この人の影響ですね、多分。
あ、なるほどね。ラジオの多分なんかの打ち合わせかなんかでね。
そうでしたね。渉くんのこと中本渉って言ってしまったことがありました、ね。
そう、パーソナリティ共に務めております中本とって言って、いや中里ですけどって思いながらあったんですけど。本日は中本渉さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。学生さんでね、いろいろ話聞いていきたいですけども。
はい、
じゃあ早速最初のコーナーいきますか。
はい、
はい、お願いします。
最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼代わりにスタッフ全員で感謝を伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。私から、
はい、よろしくお願いします。
感謝ですね、ちょっと考えてなかったんですけど、
はい、あるよねそういう時もね。
日々のね気づきから感謝を伝えたいんですが、
落ちてますよ。
先日ゲストに来ていただいた筋肉マンの
方
いるじゃないですか、
はいはいはい、
パーソナルトレーナーの
ターカーね、
ターカーさんですね、うん、ターカーさんが来ていただいてインスタグラムとかつながったんですけど、うん、でターカーさんがのインスタに感謝なんですけど、ターカーさんの、
はいはい、
インスタグラムで業務スーパーでオートミール、あ、言いたくないなこれやっぱ、
あれあれあれあれ
まあいいか、
あれ
業務スーパーでオートミールめっちゃ安く売ってるよって教えてくれてて、ストーリーで、
はいはいはい、
でもうすぐ買いに行ったんですよ、うん、学校終わってから、
うん、
ちょっとめっちゃ安くって、
ほう、
だいたい 300g で400円とかするんですよ、 3A で買ったら、
はいはいはい、
でも150円で売ってて、
ほう、半額ぐらいだ。
そう、3キロ分買いましてもうあと2ヶ月ぐらいはもう大丈夫かなみたいな。
行動力も早いけどね、買う量もえげつないもんね。毎回ね、
なんかね、もしかしたらこれ伝えたらね、みんな行くかもしれないから嫌だなって思ったけど、皆さんにも、
いやいやいや、いいじゃないですか、
伝えました。
いや、シェアハピですよ、
シェアハピ。ぜひオートミール買ってる方は、
うん、
業務スーパーへどうぞお越しください。
ちなみにこれ味とかはどうだったの。
味も全然変わらんくて、
へ
え、ね、渡るも結構ね、マッチョくんなんですけど、こっちの渡るね、ゲストの渡るも、
は
い
は
い
は
い
は
い、
研究員の渡るはちょっとね、はい、
まだ今からやろうとしてるんですけど、ね、うん、こっちの渡るもね、空手やってて結構あれなんですけど、なんか渡るからもいろいろね、ご飯のこなし聞いたりしたんですけど、
うんうんうん、
ね、オートミール食べますか。
オートミールは大事ですね。
ほら、
大事なんですか、うん、よく食べてますか。
減量の期間は食べるようにしてます。
減量されるんですか。
大会前は絞らないといけないんで。
あ、なんかフィジカルやってるんですか。何でしたっけあれ。
いや、なんだろう、ビルダーではなくて空手で、試合前にこの体重合わせてやらないと。
なるほど、
うんうん、怪我しちゃうんで。
なるほどなるほど。
その時はもうオートミールは必需品になります。
オートミール生活になるわけですか。
そうです、ね、そうです。
もうだから私はずっと減量してるっていう。
あ、感覚的にはね。
大会前でもないけど。
もう夏が控えてますもんね。
そうですね。だから皆さんもぜひ。
うん。
で、感謝です。ターカーさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、こっちのゲストの、
はい、
渡るくん。
本当に何もないんですけど、
うん、
強いて言うなら、まあ、今回ゲストに招いてくれたことに感謝したいと思います。
いやいやいや、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらがありがとうございますですよね。いやいや、
もう大学生でラジオの現場に入れることはないと思うので、なかなか。
そうですよね、なかなか機会ないですもんね、ラジオって。
貴重な経験だし、やってることを発信できるのはとってもありがたいことです。
うん、うん、
感謝です。
こちらも感謝です。
こちらも感謝ですよ、本当に。
感謝の伝え合いですね。 いやでもね、私 の, あのゲストに呼んだきっかけが、うん、私の後輩で、うんうん、ずっとあの一緒にサークルとかいろんなことやってて、で一緒にこれからなんかやっていこうかってなってて、でこの未来スタイルにぴったりだなと思って、これからのいろいろ自分でやったりとかしてるので、
はいはいはい、
そう、それで呼んでみたいなと思って呼んだら、お願いしますって言ってて、だから40分あのあと1時間後ぐらいには授業が始まるですよ。
そうなんですか。
そんな中来てくださって、
うわー、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
学生さんって本当に忙しいよね。
うん、あなたもですけどね。
いや、でもだからこそ思いますもん。
あ、うんうん、
それはやっぱ思いますもんね、うん、だから今から授業でしょ。
そうそうそう、だから
すごいなって
思います。渡るくんもね、こっちの渡るくんもね、授業しながらチュラコスで働きながら、うん、キャンプ行きながら、
ちょっとあれだね、あのダブル渡るだと分かりづらくなるから、
はい、
渡るんで。
あ、じゃあ渡るん、あの研究員の方は渡るんにしますね。
自分で言うっていうね、う
ん、渡るんもあれじゃないですか、
うん、まあ、学生だもんね。
学生だし、
なんなら今日3名とも学生っていう。
まあね、私はちょっとだけど、
うん、
ちょっと学生みたいな。いいですね、3名学生で未来を語り合う。
いいんじゃないですか。
ぜひお楽しみにしてほしいですね、はい、皆さん中身をね、
うん、
まとめ方がわからない。
まとまってるかどうかわからないですけど、いやでも本当にね、ご出演いただきありがとうございます。
はい、
頑張ります、はい、よろしくお願いします。
ありが
とうございます。
じゃあ最後、じゃあ僕、
じゃあ渡るん、
あ、渡るんが、はい、行かせていただきます、うん、あの僕も考えてなくてですね、
うん、
あ、でもとりあえずあの、はい、ご出演いただきまして本当にありがとうございます。これはもう感謝です。
ありがとうございます。
あとはやっぱ晴れてることに感謝ですかね。
おー、そうですね、う
ん、天気ってやっぱ大事ですよね、
うん、
自分の心にもこう左右されるものありますし、
うんうん、
いろいろと、なんだろうな、気分転換にもなりますし、
うんうん、
あとキャンプできるってところですかね。
言うと、あの絶対言うと思いました。
やっぱね、今僕芋研究してるじゃないですか。
はい、
キャンプの時に焚き火で芋研究するとすごくいいんですよ。
だから見ましたよ、
うん、
美味しそうだなって。なんか
あれ食べてほしい。あ、今芋食べてるさ、
はい、
あれレンジでチンしてるじゃないですか、
はい、
焚き火でやってください。
あの、やってください。じゃ
あ、あ、俺がね、俺がね、
取りに行くんで。
あ、もうやるんで食べてください。
いいな。昨日も行ってましたよね。
昨日も行きました ね今日もやっていこうかなと思ってて。
今日も、
はい、
まあ、天気いいからね。
うん、3日連続ですね。もう
やば
っ、ちょっと1週間連続チャレンジしてみようかなって思って。
やばい。からの沖縄一周。
からの沖縄一周。
えぐすぎない、体力。
なんならね、あの一周しながらキャンプ場巡りたいですけどね。
あ、本当は、
本当は ね、
あね、
まあ、でも学生なんでね、うん、時間限られてるんで、そこはまあどうしようもないですけど、
うんうん、
いやでもおすすめですよ、やっぱり焚き火の芋、ね、
天気のいい日に焚き火に芋に、
うん、ねっちょり芋、
ねっちょり芋、
ねっちょり芋。
キャンプとか行くますか。
やらないですね。
はい、
それこそあれじゃない、原料とかってなったら芋って結構効きません。
そうですね、で食物繊維も
豊富だし、はいはいはいはい、
大事ですね。芋も
よく食べてますか。
芋よりはオートミールが、
あ
ー多いです。
オートミール芋とかいいんじゃないですか。
なるほどな。
オートミールにグラノーラみたいに芋つぶつぶでつけて、いいやん。
なるほどな。
研究して。
結構じゃあ今オートミール流行ってたりするんですね。
うん、
流行ってるというか、まあ前からが、
うん、だってないですもんスーパーに。
オートミール、
うん、
グラノーラとは違う。
違います。でもこのグラノーラと違うって話するラジオですの2回目ぐらいです。何回言ってもグラノーラだと思ってるからね。いやい
や、まあでも1ヶ月前経ったらもうちょっと頭がね、
忘れちゃうか、
切り返しないといけないんで、はい、
いいですね。でも晴れた日にね、
うん、そうだからオートミールと芋っていいかなと思って、
うん、いいです、いいですね、
うん、
いいな。
どうしましょう、ちょっとあと1個感謝言いましょうか。
あ、ぜひぜひ。
あ、じゃないです、お互い、お互いなんか言い合いましょうか、
お互い。私ね、最近なんかいっぱい感謝があって。
うん、あるよね、
うん、なんか昨日なんかふとした、もうちょっとちっちゃい感謝なんですけど、うん、昨日チュラコスでなんかなくし物しちゃって、
うん、
何がないってなって、でもあ、ないなって、自分、私もなくし物癖なんですけど、
はいはい、
ないなって言っちゃうんですよ、口で、
うん、
え、ないとか、え、ここにもないって言っちゃうんですよ。
なんかよく聞く気もする。
ですよね、多分。あ、え、携帯ないとか、ね、ないないとかめっちゃ言っちゃう派で、だいたいなんか私の周りにいるそのないないに慣れてる人たちでシカトするんですね、
うん、
なんか、あ、またかみたいな感じで、
はいはいはい、
でも家族もそうなんですけど、はいはい、もうチロコスの皆さんが私がえ、ないとか言ってたらみんな立ち上がって、え、何がないの、え、あれかみたいな、え、何々ないみたいな、なんかもうみんなで動いてくれて、 結局なかったんですけど。
なかったんかい。
なかったけど、なんかこのチラコスのこのなんていうの、この仲間意識とこの優しさと、んなんかすごい素敵だなと思って、なんか逆に申し訳なくなって、
ないないって言
うのもね、いいですよって言ったんですけど、それでも探してくれるこの温かさ、
いやめちゃくちゃ感謝だな、
本当に。なんかこのチラコスの優しさに触れるのが毎日あって、最近
もう皆さん優しいですもん。
優しい、優しさの塊ですよ、
ね、優しいで片付けたくないくらい優しいよね。
そう、なんか来てほしいよね、一回見に来てほしい、
一度見に来てほしいです本当に。あの空手教えに来てください。
あ、いいですね、朝一空手、
朝一であの空手を教えに来てください。ぜひみんなで朝からはっはってあのやると思うんで。
あ、いいいい、
すぐ痩せると思いますよ。
おお、
え、提案しようかな。
これでも護身術も教えれますよ。
おお、
女の人が多いからね。
はいはいはい、あ、護身術習いたいですね。
いい、
あり、
いいですね、
いいんじゃないですか。
ちょっと提案しますね、
やってみますよ。
チラコスの皆さん優しいので、あの
いかがですか、
いかがですか、
ラジオで
放送を聞いてくださってる方ね、うん、私も空手したいですっていう方もしかしたらいるかもしれないですね。
開けるよ、もう
お任せください。
おお、うわ、やってほしいです。
やりたいやりたい、
ぜひぜひぜひ、ね、機会があればね、
うん、
やってみましょう。
楽しみですね。
ということで、まあ、そのないないに付き合ってくれたチラコスの皆さんに、
ごめんなさい、オチはそれです。
感謝ってことですね。
感謝です、ありがとうございます。
まあ、ないないはあまりあれですね、慣れる人からしたらまあ大丈夫ですけど、慣れてない人からしたら、
そうそうそう、
あれなのかな、
嫌なん、嫌ですよね。私が友達に隣でないないされたら嫌だもん。
嫌ではないけど、一応どうしたのってなるよね。
またみたいな。旅行とか一緒に行くと、またってもう何回も言われます。
大体ポケットに入ってるでしょ。
そう、
うわ、
後ろのね、
後ろのね、
ズボンのね、
気づかないところね、
そとかノートに挟まってるとかね、携帯がね。
なんかサングラスかけておきながらどこにあるとかない？
あ、めっちゃメガネあります。
あるんかい、
メガネめっちゃある。え、メガネないみたいな、ケース入ってないけど、なんでかけてるやんみたいな。
やば、
もう怖い、
怖い
ね、やめよう、やめよう、
もう常に鏡持っとかないとだね。自分の前に。
そうですね、そうなのか
分かんないけど、ありがとうございます。
はい、ごめんなさい、2個も言っちゃった。
いや、もうありがとうございます、はい、本当に。はい、ということで、今日もたくさんの出来事に感謝ですね、ぜひ皆さんの感謝もメッセージにて教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、ここからはゲストについて深掘りしていきたいと思います。それではですね、最近ハマっていることとか趣味とか、いきなりですが聞いてもよろしいですか。
先ほどから出ている空手は、3歳ぐらいからやっていて、
3歳、
ほう、
もう19年とかになるんですかね。
はいはい、
になって、で高校生の頃が、まあ、多分パフォーマンスとしては、
うん、
最高レベルでやってたと思うんですけど、
うんうん、
その時は、まあ、一応高校大学で全国大会までは行っていて、で今はもう空手じゃなくて、今大学でやってる、まあ、勉強研究っていうのがメインになってきていて、でそれが今回お話しするこの平和学習につながるんですけど、まあ、趣味はじゃあ平和学習で。
はあ、平和
強い、
平和、超平和じゃないですか。
平和について考えることが趣味ですかね。
あ、超素敵やな。
空手マンが勉強に走るっていう漫画が描けそうですね。
描けるね、
うん、
いや映画作れますよ。
映画にしようか。じゃあ
できないです。
空手マンが平和を作る、築き上げるっていう、
うん、
いやめちゃくちゃいい、
いい、
なんかいいですね。
ですか、
それが今趣味ですか。最近の、
最近の趣味はそうですね、
平和学習。どういった形で平和学習やってるんですか。
まあいくつもやってて、このなんだジャンルとしては、うん、環境もで、一番メインでやってたのは、まあ、エリーさんと一緒に大学の サークルでやってて、このサークルが2004年に沖国にヘリが墜落した年の翌年にできたサークルで、県外の修学旅行生を相手にこの沖縄戦やの戦績などのフィールドワークがメインでまあガイドをするっていうサークルで、そこが自分に大きな影響が一番あったかなっていうふうに思いますね。
そのじゃあ県外の修学旅行生向けに沖縄の歴史とかそういった背景的な部分を教えてるっていう、そういうサークルがあったんですね。
サークルです。
沖国にあるんですよ。
へー、
そうそう、楽しかった、
楽しいですね。
楽しい。 でも今年がね、今年か去年かもうね、だいたい年間40、50あったよね、受け入れしてる学校40、50あったんですけど、もう去年のコロナが始まってからもう全然なくって、本当にね1ヶ月に 2,3 回ぐらいねガイドしてたのがもうゼロになっちゃって、ね、ちょっと今ね活動してる子たち、私はもう卒業しちゃったんですけど、活動してる子たちなんかちょっとかわいそうだなって。超楽しいですよ。
マジですか。その平和学習のサークルに入ろうと思ったっていうのは、やっぱりその元々平和に興味があったかってことですか。平和学習に
元々、そうですね、小学校の頃からこの平和学習っていうのはまあ好きで集中して聞いていて、で小学校は体験者による語りっていうのを聞いていて、で高校生の頃がこの体験していない世代による平和学習っていうのを聞いた時に響くものがまあ少なくて、その時に高校生の時にこの自分なりにこの平和学習っていうものの危機を感じて、やっぱり体験していない世代がどう体験していない世代に語るか、でどう響かせるかって考えた時に、まあ、今通っている沖縄国際大学の社会文化学科ってとこなんですけど、そこはもう沖縄戦基地問題をメインに、今平和学ゼミっていうところに所属して、まあ、勉強している形です、ね。でそれをアウトプットする環境として、まあ、このサークルが生かしきれてるっていう感じです。
なるほどですね。
それが趣味っていいですね。
いいですね。そこのサークルでじゃあ2人は出会ったって感じですか。
あ、高校から一緒で。
高校も一緒です。
あ、なるほど。高校からじゃあお互い知ってて、
まあ、まあ顔は知ってるくらいですね。でも、ね、やっぱサークルでね、もう上下関係すっごい仲いいんですよ。サークルって大学生ってあんまり先輩と関わることってないじゃないですか。後輩先輩とか、ないけどサークル入るともう毎週毎週会うし、
なるほど、
そのサークル あの部屋があるんで、そこでみんなでワイワイやってて、で仲良くなったって感じですかね。
めちゃくちゃいいですね。どれぐらい活動されてるんですかこのサークルは。
今年が4年、あ、そういうことです。もう受け入れ先が決まってその時にガイドする形になるので、もう今年去年は今依頼がまだ入っていない状態なので、もう 1,2 年生向けに逆にやろうかなっていうふうに、
内側にね、
内側にこう教えていくっていう形で、なるほど。
いいね。
と留大沖大なども交えて、まあ、そういうのに興味ある学生とできたらいいなっていう風にも今考えてます、
ね。そうですね。なんか巻き込んでいったらまたね、なんかすごくでかくなっていきそうだなっていうのはね。
そうですね。やっぱね、できないこともコロナでね、できないこともいっぱいあるけど、その中でねできることね、探していくのはね大事ですよね。
大事だと思います本当に。
いいね。
龍大にもそういうサークルありませんでしたっけ。
あります。
ありますよね。はい、そことこうなんかコラボしたりとかっていうのではなくて。
は今からできるかなっていうふうに思って、まあ、オンラインで、まあ、ズームでもできるので、まあそうですね、龍大、
なるほど、
名王もあるんですかね。
いいね。親からしたら超いい子ですよ。
めちゃくちゃ、ね、
だって趣味それですよもうだって大学生なんてさ、もう趣味寝ることですとかさ、
バイト
ですとかさ、とかをなんかバカにしてるみたいだけど、違う、
めちゃくちゃね、今バカにしてるのに、ね、
全然違うけど多いじゃないですか。
玉転がしですとかね、
あのそんなこと言う人いる。
ボーリングでなんかこう、
あ、そういうこと、
そっちだよ。
ボーリングですとね、多いですからね。
多いもん ね、 いいね、
親からしたら。
趣味が平和学習っていいですね
いい、
めちゃくちゃ平和じゃないですか頭の中
そう、平和なの、
頭の中めちゃくちゃ平和じゃないですか。
そう、ボーリングよりはね、
ボーリングよりはもう全然
え、地元もあの浦添か近いですよね。
近いです。
那覇、
那覇、まあ首里
か、
あ、首里
になるんですけど、浦添も近い方の、
はいはいはいはいはいはい、
松島か
松島。わかります
？
わかんないですね。
あの私立病院らへんです
よ。
那覇のね。
わかんないですね。
茶炭の人なんで。わからんか。
このじゃ平和学習のなんかツアーとかってたまにあるじゃないですか。
はい、
県がやってるとか、
うんうん。
ああいうのにも参加されたりするんですか。
よくまあ呼ばれたり。
呼ばれたり。
呼ばれる方ですよ。
あ、講師として。
おやることもあります。
へえ、それは県外の方向けですか、それも。
県外の学校に出向いてやるとかも何度かやったことあります。
はあ。
先生です。
先生ですね。
学生じゃないもん。
平和学習の先生ですね。
先生です。
なんかもう、雰囲気がそうですもん。
大学生と思えないかな。
やっぱ、大学の授業もそうだと思うんですけど、やっぱこの研究者、いやこの専門家っていうとやっぱり年も離れていて、うんうん、でまあ、言い方悪くなるとこの頭が固いじゃないですか、
うんうんうんうん、
の子たちが、まあ、今と関係ないって思ってるこの戦争を聞くっていうのはやっぱどっか距離があると思ってて、うんうん、自分たちこの大学生若い世代がこの高校生中学生小学生に語るっていうのはとっても距離感も近いし、うんうん、やりやすいし感じ取ってもらいやすいっていうのが、
うん、
このガイドもとってもなんだろう、部活の話とかしたりしながら沖縄戦の話も入れてっていう感じで、そういう
偏りすぎずってことですよね、
うん
う
ん、なんかイメージとは違うかもしれないですね、うんうんうん、なんか暗い感じの修学旅行でのガイド、
うんうん、
だるーみたいな感じじゃないですか、このなんか沖縄戦みたいな修学旅行来たんだけどみたいな感じのテンションで来られるんですよ、
は
い
は
い
は
い
は
い、そんななんかヤッホーみたいな大学生が乗り込んでってバスに今から平和学習しますみたいな、え、彼女いるみたいな、
はあ、そっから
そう、うん、から引きつけて、え、実はさから始まるとやっぱ、
ね、
この人たちがやってんのみたいなギャップもあるしね、
はいはいはいはい、親近感が湧きますよね、
そう、
それあると
だから空手ボーイが真面目に、
なるほど、その場で披露したりするんですか、バスの中で
やらない
です、あ、やらないですか、あ、
これから取り入れよう、
さすがにやらない、
やった方がいいんじゃん、
だってね、空手で打ち解けることもありますもんね、
そうそう、
ないでしょ、
あ、ないですか、
ないです、
経験あります、逆に、
あ、空手は僕でもやってましたよ、
あ、そうなんですね、
はい、
もう、え、双子
あ、もしかしたら、はい、
名前も一緒
かもしれないですね、
名字も似てる、空手もしてた、
うん、うん、あの近くの公園とか裸足でよく走ってましたよ、走らされてましたね、
なるほど、
あ、空手だから、ね、
そう、道場の先生に言わされて、
すごいな、
でも空手でもやっぱいいですよね、うん、なんだろう、なんかナビ帯とかって、
帯はそうです、
何帯ですか、
はもう黒ですね、ずっと
黒、
だいぶ前から
白ですか、
白ですね違うわだいぶ前からなんですね、でも3歳からやられてますもんね、
うん、もうプロです、プロ、
これはどっか挫折とかはなかったんですか、
挫折
というかこれやめたいなとかって思う時は
やっぱ一番高校ですかねの、まあ、このメンバー入ってない時期が一時期あって、でその時になんかもう本当に一日中練習する部活なんですけど、その中で出れないってなった時になんでやるんだろうとかって、で怪我もその上で重なったりして、その時がもう一番心折れて、
あ、
けどもうこの時期にできることやろうと思って、もうこれめちゃくちゃ自慢なんですけど、
はい、
25キロ増量したんですよ体重、
はあ、
やば
っ、
でそっからキャプテンになって全国出てってもめちゃくちゃうまくいって、あの時折れたのがなんか今一番何やるにしてもあれが影響して、
うんうん、
も
う頑張れるね、
折れたからこそそっから這い上がるしかないってことで、うん、もう頑張って25キロ増量して、
うん、
はあ、25キロ増量増量って結構しんどいですよね、
しんどいですね、
もうひたすら食べまくったんですか、
この練習終わったら3キロぐらい落ちたりするんですよ練習だけ、
はいはい、えぐ
で、だからそこの中でだから食べない、ただ食べても落ちるんです、だからもう一食5合とか食べてました
まずえぐい練習してないちょっと
炊飯器1個とかですよ5合って、
いや
炊飯器のあれかまごと食べるみたいな感じですよ5合って、
お相撲さんですねもうね、
うん、
もう今は絶対できないですけどね、高校の頃は
そっか、
まあ、食べ盛りも重なってってことですよね、はあ、
普通
野球部でもしない、
うん、5合はしない、
5合はしない、空手部で初めて聞いた5合も食べるって、
親困る。
もう親に感謝ですね。
うん、ちょっとね。
もう5キロのお米が2日とかでなくなったりする。
でも親のね投資がねリターンとなってねすごい形で返ってきますからね。
ありがとうお母さんって感じ。
25キロ増量してでまた減量するときはオートミールとかってことでしょ。
そうです。
体もびっくりだよ。
びっくりするよね。
びっくりですね。
急に増やさないで急に今度減らさないでみたいな。
きついのすごいね。やっぱそういうのが今に生きてるってことですね、う
ん、が一番の挫折からの切り替え上手にもなった気がします。
得られることやっぱ多かったですかね。
もうめちゃくちゃ多かったですね。
いいね。25キロどうですか。
25キロ、
うん、増量してみては。
ああでも僕10キロ増えたんですよ、3ヶ月で。
いやそれもすごいです
。すごくない。チュラコース入ってあ社食とかじゃない全く。
あそうなんだ、うん、
多分8割方ビールなんですけどでもね増えた。
もう
びっくりした。
チュラコース入ってあの健康的になるじゃないですか。朝も起きないといけない、うんうん、寝ないといけない、うんうんうん、だからでもあると思いますよ。
あ健康になると太るっていうね、うん、確かにね。
私も太ったし渡るくんも太ったしチュラコースもみんな太ったって言ってたんで。
痩せたっていう人あんま聞かないよね。
うん、うん、
増量下がったらチュラコスに来てください。
あ、分かりました。
間違いなく
絶対太るんで、うん、幸せ太りですね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、全然あの5号とか食べなくていいんで全然もう
簡単に痩せれますよ。
簡単に
はい太りますよか。
そうそうそう簡単に太れるんでね。幸せ、まあ、いい社食もあってね、いい感じでみんなとご飯食べてい
いですね。
まあ、皆さんと挫折を味わってそれをみんな乗り越えてっていうこともね、うん、できるからまた会社の一ついいところでもありますよね、うん、それが
勧誘
いやいいんじゃないですか。
勧誘ですか渡る渡るになるけんね渡るって言ったら二人
振り向くみたいな、
ね、みたいな。
でも
面白そうですね。
今は学生さんですよね、はい、ってことは次は、就活の年ですか。
就活はもうしないつもりですね。
あしないでそのままじゃ
あ、まあこれをどうにかしてつなげたい今やってるもの、うん、でやっぱり誰かはやらないといけないものだと思ってるので、うんうん、沖縄にとっての平和学習っていうの
は、はいはいはい、
でそこでまあ経験もある方だとは思ってるので、うんうん、これをまあ今大学の生活の中ではこの県外の修学旅行生がメインになってたんですけど、
うんうんうん、
足元見た時にこの自分たち地元沖縄の学生はどうなんだろうと思って県内学校にもこういった平和学習っていうのをまあ教材化するなり教育するなりで入り込めないかなっていうふうに今考えてます。
絶対できますよ。
渡るんが言ってます。
あ渡るんが言ってますか。できますもん
ね。だからね深掘りするために、うん、次の研究行って深掘りしてみましょうか、
うん、あそうですね、
うん、
それでじゃあ次の研究に行きたいと思います。
はい、
私のニュースタイル。
かっこいい。
はい。ということで、新しく始めたことや、これ未来スタイルだなと思ってるね、あの自分の生活についてお伺いしていきたいんですけれども、それこそ、まあ、今か、新しく始めたこととか、まあ、現在取り組んでる活動とかって、ありますかね。
今は、まあ、沖縄県南部の、あの、土砂の問題って今、わかりますか。
何ですか。
分からないですね、はい、多分この土砂南部の土砂がこの辺野古基地建設に使われるってなっていて、うん、そこが何が問題かっていうのがこの戦没者の遺骨が含まれているっていうのが分かった状態で、この沖縄戦で亡くなった遺骨が今辺野古の基地建設、うん、これから戦争をするかもしれない基地建設に使われようとしている。
あはいはいはい、はい、
でこれに対して今学生の立場で会見とかも開いて結構大きく動いていて、はいはい、今それが大きな動きですかね。
あ
自分自身
見ましたね、うん、この前共有してくれたよね。
あそうです ね、
ストーリーでねインスタでね、
うんうん、
あ
それをもう実際に動いてて
はいはいはいはい、
ね、ちゃんと発信してる側ですからね、
うん、
やっぱりまだ県内の認知度も低いなっていう風に思ってて、
うんうんうん、
でまあ今回言われてるのが本土メディアが取り上げてくれない、本土の学生や本土の人が興味関心がないっていう風に言われていて、けどやっぱり自分の周りも知っている人が少ないし、それをニュースで見てもなんか違和感を持てないというか、
うんうん、
でも本当に冷静に考えた時に 76年前に戦争で亡くなった方たちがやっとこの表に出てきた時に基地に使われる、
うん、
本来帰るべきとこは家族のもと遺族のもとなのに、それが平気で国の政策で行われようとしている、
うん、
でそれに対して県知事が中止命令を出せなかったんですよ今回4月16日に。でやっぱりもうブチ切れ状態ですね、遺族の方々、はいはいはいはい、でこれに遺族の方だけが声を上げている状態、
はいはいはい、
でもみんなは小学校から平和学習みたいなのを習って、うん、沖縄戦の悲惨さっていうのを習っているのにもかかわらず、そこに問題意識が持てない、
うん、
っていうのからやっぱり自分とエディさんはやっぱこの平和学習のスタイルに問題があるんじゃないかっていうふうにも思ってて、
うんうんうん、
まあ、自分のこの平和学習にもつながることになるんですけど、なんで問題意識が持てないのかなっていう時に、やっぱり沖縄戦をこれまで体験者の方からって聞いたことありますか？
どうでしょう。
学校でなかった。
多分学校ではあったと思いますね。はいはいはい。
やっぱりそれって76年前のこの戦争の話されても正直イメージできないじゃないですか。
はいはいはいはい。
今の生活と、うん、自分たちの周りはもう綺麗に、まあ、ビル建ってて、
うん、
学校行けて食べたいの食べれてっていう中でやっぱりイメージしづらい。けどその沖縄戦の体験っていう記憶体験の継承が今メインになってて、
うんうん、
けどやっぱそれだと今回問題になってる遺骨がこの建設に使われるかもしれないっていうのに結びつけられない、
うんうん、
あの戦争があったからこそそういう問題が起きてて、で国が遺骨収集をやってこなかったからこそ今また問題になっている
、はいはいはいはい、
っていうのがもう連続して76年間、戦後76年が本当に戦後なのかって自分は疑問を持っていて、うんうん、やっぱり何かするたびにこういった沖縄戦があったことでの問題が出てくる。これをまあ平和学習にもまあ今回取り入れてやっていくのもありだと思っていて、なんかちょっと自分の周りの学生もまあそういう勉強してる子たちもいながらやっぱ関心持てていないので、でも本当に知った時には持てると思うんですよ、
はいはいはいはい、
遺骨が使われる。でこの沖縄戦南部にはこの沖縄県民の遺骨だけじゃなくて、県外出身兵と、うん、まあ、米軍人、朝鮮人っていう他の国の遺骨も混じっていて、
うん、
でもこれってもう沖縄だけで報道されてるので沖縄の地方問題みたいに扱われがちなんですけど、やっぱ県外の方、うん、アメリカ、朝鮮ってなるともう国際問題なのに、もう国が一方的に進めている状態、これは本当にもう止めなければいけないと思っていて、でこうやってなんだろう、聞けばなんとなくイメージできてくるじゃないですか。なんかそういう今発信先も探してて、その中で今回まあ、呼んでいただいたので、また感謝ですね。
あ、ここで感謝です ね、まあ、沖縄県だけの問題じゃないよっていうことですよ ね、
ラジオにねお聞きの皆様も知らなかったって人もね、結構てかほとんどだと思うんですよね。
なかなかそうですよね、知る機会がないというか、でもそれ知ったらやっぱり関心あるじゃないですか。だからそこをどうやって伝えていくかってところが今あれなんですよね。
一人でね動けないですからね、これは。
そうですね、だからこれもねいろんな方巻き込んで、ね、ぜひね知ってもらいたいですよね。これも
この基地容認反対派って沖縄県内にもいると思うんですけど、
はいはい、
この賛成反対関係なしにこの問題は間違ってるって思ってて、辺野古基地を賛成してる人でも、でもやっぱ沖縄戦の遺骨が含まれることは絶対間違ってるっていう人も言ってて、だからこれはなんだろう、この日本って政治的な話はしないじゃないですか、友達同士で。でも今回のこの問題はもう共通認識にしないといけないと思ってて、で知れば絶対みんなが動く、止めたいって思うと思ってて、で自分は今このマスコミに自分から会見したり文書送ったり国に送ったりっていうのを続けてる中で、ちょっと話それるんですけど、これまではこの政治に参加するのって選挙だけだと思ってたんですけど、でもこういう今自分が学生の立場でここまで大きく動けてるので、なんだろう、政治の参加の仕方もたくさんあるから、この大学生はもっと巻き込んで、学生の立場として沖縄で生活する学生としてこれを止めなければいけない。もう遺族の方は この遺骨が帰ってこないんで、あの土地で亡くなったっていうのは分かるから石を持って帰るんです。あの土地、
なるほど、
はいはい、で石をお墓に入れてシーミーとかで、だから遺骨がなければそういう石にすら変えて、うん、それぐらい遺骨っていうのが沖縄県内ではとっても大事にされてきた文化、うん、シーミーとかもあるし、その沖縄でこれが、これも県に申請ないまま業者が動いてて、だから本当に見えないところで、これ去年の10月ぐらいからの本当は問題で、
はいはい、
でやっと3月に大きく報道されるようになってきて、
結構じゃあ水面下で動いてたんですね、もう去年から
見えないところで。このまま遺骨が使われていたらと思うと、もう本当にゾッとしますよね。でこれは遺族の方々へも通知ないまま
勝手
に使おうとしていて、これもう本当に知らない、無知って怖いなと思っていて、
あ、そうですね、うん、
知ったらね、なんかねアクションしようってね、
うんうんうんうん、
いいですよね。そう、だからこれを踏まえつつ、これがあったからこそだですけど、うんうん、この現在の問題もね踏まえながら、うんうんうん、平和学習をね今後2人でというか、もっと巻き込んで、うん、
巻き込んでですね、それが大事ですよね、
やっぱりね、やっていこうかなって思ってて、
うん、一人じゃ結構限界がありますもんね、
う
ん、
そうですね、
だからまあそこいろんな人巻き込んで、うん、まあ、メディアなりなんなり、うん、やっぱね知ると知らないので全然変わりますよ ね、うん、
すね、
やっぱね県民のこの問題意識にしもそうですし、
うん、大学生がねこの話してるから、
うん、ね、
うん、
そうですよ、
もっともっと大人の人に知ってほしいですよね。
そうですよ、これをね車の中でね聞いてる方にも、うん、ぜひ
ぜひ家族でね話し合ってほしい問題ですよね、
う
ん、
そうですね、
なんか親から聞くことってすごくなんか残りません？心に。
確かに、ね、
なんか先生から聞いたなんかこういう話よりも親から真面目な話とかこういう話された時ってすっごいなんか残るなって思うので、ぜひね、
まあね、次のまあアクションまで具体的に提示できたらそれはそれでいいと思うんですけど、
うんうん、
知ることもね第一歩だし、だからさっき言ったその選挙以外にもこういった感じで政治に参加できますよっていうのもね、うん、何かしら意識すぎればいいのかなっていうのは思いますけどね、
うんうん、そうですね、
ね、今後ねなんかこれを踏まえてとか、もっと大きくというか、うんうん、思い描いてることとかはありますか？司会になっちゃった。
やっぱりこの沖縄県は小学校からやっぱ平和学習っていうのをやってる中で、さっきも言ったんですけど、やっておきながら今回のことに、まあ、報道を見ても関心が持てないっていうのが、もう平和教育が何だろう、意味を成してるのか、成り立っているのか、何のためにやっているのかなっていうふうに、やっぱそこで一つ疑問があって、うん、やっぱりさっき言ったこの過去の歴史教育になっていることが原因で今と結びつけきれていない、そういった新しいスタイルの平和学習っていうのを展開できたらなっていうふうに思っていて、で、まあ、さっき言ったんですけど、これは沖縄の問題じゃなくて日本の問題っていうのを訴えたいときに、沖縄県自体が、なんで沖縄県民自体もここに問題意識持っていないとそれを訴えきれないと思うので、やっぱり自分の足元から固めていきたいなっていうふうに思ってて、ってなったときに県内の学校、中学校、高校に出向いて、まあ、沖縄戦平和学習で、まあ、沖縄戦だけじゃなくて、こういった今も続く問題とも結びつけてやるっていうのをやりたいので、依頼を待っていますって感じです。
ぜひ、なるほど、ぜひ、じゃあね、はい、
っていう形で。
そうそうそう、やっぱね学校現場でに入り込むってすごい難しくって、でなんで私たちがこれやろうかってなったのっていうのも理由もあります。あのさっき渡る君が言ってくれたような理由もありますけど、プラスなんか先生たちの労働環境を、私たち教員免許所得予定なんですけど、労働環境をね知ると、いや先生たち平和学習そりゃできないよねって分かるんですよ。もう何十時間も働いて、そんな中で平和学習の授業もしてください、こんなね専門的な知識もないままやってくださいって言われるとすごい労働力使うじゃないですか。だった ら私たちに任せてくださいっていうね。お、
立ち上がりましたか。
はい、
なるほどな。
今立ち上がりました。
いやでもやっぱ未来スタイルだなと思ったのは、うん、やっぱそのアプローチの仕方がさ、うん、ちょっと硬い感じだとどうしても切りづらくなるから、うん、その小中学生のことがあったら、うん、さっき言ったね、空手でフォーとか言いながら始まって、うん、で打ち解けて、そっからまた平和学習入っていくと入りやすいのかなっていう、うん、だそこって結構崩してるよね、
うんうん、
気がする。
そうだね、新しい楽しい平和学習にしたいですね。うん、暗い平和学習じゃなくて楽しくて心に響くような、うん、で沖縄戦だけにとどまらないで人権問題とか参政権の問題とか、はいはいはい、そういう問題まで深くね、最後のオチまでつけて、うん、じゃあ私たちに何ができるかってとこまでね、うん、意識つけれるような授業も持ってますので、もう、
はあ、なるほど。
ぜひね。
そうやね、人の心を動かすっていうのはね、結構ね、
うんうん、
難しいんじゃないですか。
そうですね、うん、
知らせることも大事ですけどね、うんうん、そっからまた次どうやってアクションにするかっていう、
うん、もう趣味で考えてるんで、うん、最強ですよ。
趣味ベースだからね、これがね、
うん、
もうやらないといけないとかじゃなくて、
そうです、
ね、もう好きでやってますもんね、
うん、
でも使命感も勝手に感じてて、
はいはいはい、
やっぱりもう沖縄はこれは残さないといけない。で今回の遺骨が混じる土砂が使われるってことはもう今後の沖縄戦の捉え方に関わってくると思ってて、それも許してしまうと自分たちもどう沖縄戦を教えたらいいのかっていうふ
う
にもすごく悩まされるので、絶対に通してはいけない。でプラスもう沖縄戦もそう今も続く、もう何回も言ってるんですけど、問題だとして捉える。でもっとなんか楽に教えるためにはやっぱりこの若い世代、大学生が中心になるってことが必要だと思うので、うん、はいはいはい、ただ今までのこの体験者が語るってことも当たり前のことではなくて、
うん、
やっぱりそこも汲み取った上で自分たち若い世代にできること、
うん、
今までやり方が間違ってるではなくて新しいスタイルでこの時代に合わせたやり方っていうのを提案できたらなっていうふうに、うんうんうん、思ってます。で今年 もコロナとかで、まあ、外部の受け入れっていうのは難しい、はいはい、とは思うんですけど、オンラインでも全然もう、うん、挑戦するので。
いいですね、そのオンラインでのね、また平和学習っていうのもまた新しいスタイル、うん、そして時代に合ってるのかなっていうのは思いますけどね。
うん、未来スタイルな。
今後は2人で活動していく感じなんですか、あの2人を中心にというか。
そうですね、うんうん、2人でちょっとまあ最初動いてみて、人数が必要になると思うので、大きくなると、
うんうんうん、
はもうこのサークルのね仲間とか、
うんうんうん、
そういう研究してる人たちも一緒に協力してもらって、県内にね新たな平和学習を発信できたらなと、うん、もうこれが当たり前みたいになって
ほしいですね。はいはいはいはい、それこそでも学校の教授とか、うん、結構聞いてくれそうですけどね、
うんうんうん、
いろんな話もそうですし、なんならメディアさんとすぐつながりそうな、
まあそうです
ね、教授さんとかもいらっしゃいそうだし、
タイムスにもね乗る予定なので、
うん、ほうほうほう、
いつ乗るかまだちょっと決定してないんですけど、うんうんうんうん、ちょっとチェックしてもらって、
うんうん、
これは依頼はそうかな、うんうん、FM 那覇にのメールに送っていただければ分かりやすいかな、
うん、番組のやつかな、
番組ね、番組@fmnaha.jp に、
うん、
でもらえたら私に届きますので、
うん、
ワタルとも共有して、学校とあと企業もねやりたいですよね、企業、うん、会社、
うん、あ、そうです、
ね、そうそう、大人の方にもぜひ企業の、ね、研修とかでも聞いてほしいので、
うん、
学校も企業も全然このそういうところどこでも行くんで、
うん、
公民館とか
問わずね、
そうそうそうそう、うん、全然
場所問わず、業種問わず、
うんうん、年齢問わず、
年齢問わず、
うん、おばあちゃんたちにもやりますよ。
そしたらなるほど、もう全部行きましょう。
全部行くんで、うん、ぜひお願いしますね、はい、言っちゃった私が。
いや忘れてました
忘れてました。はい、いいですか、
うん、
はい、ということで一旦コマーシャルです。チャンネルは引き続きそのままでお願いします。
さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。すごくね深く勉強になる話今日いっぱいたくさんしてくれました渡るくんですが、本日の研究振り返ってみていかがだったでしょうか。
まずは今動いているこの南部土砂問題をまたこのラジオっていうところで発信できたことと、
うん、
今この同世代の先輩方もあんまり知っていないっていう状態だったので、そこに伝えれたことも良かったのかなというふうに思います。 やっぱ自分が今やりたいことはこの学生向けの平和学習になるので、自信はあるし経験ももう70個80個ほど踏んでいるので、それもなんだろう、県内の学生に今度は生かしたいなというふうに思っているので、ぜひよろしくお願いします。
はい、うん、FM の方のね番組アットマーク、
もう一回もう一回もう一回もう一回
番組、
はい、
アットマーク fmnaha.jp のメールアドレスか、
うん、
もしくはねもうツイッターとかねハッシュタグつけてもらったら検索してみるんで、
なんてつけたらいいハッシュタグは、
あ、未来スタイル研究所で、
あ、未来スタイル研究所だね、
うん、やりたいって軽く言ってくれたら私から行くんで、
お、
ガンガン
ガンガンね、ガンガンどしどし、
そう、当たるとやってきますので、
おお、いいですね、
よろしくお願いします。
意気込みを、
頑張ります。
お
低い声で言ってみた。
おたるさんからもじゃあ最後何か一言ありますか。
もう若者が関心持てないのは正直仕方がないことだとも思っているので、けどそこの中で誰か若者が興味関心持って若者に発信したらこれは改善されると思っているので、まあ、その先頭を走るつもりで頑張っていきます。
お、かっこいい、頑張ります、
頑張ります。
頑張りましょう。、
はい、
ぜひもういい刺激をね、
うん、
ありがとうございます。でね、あの締めようとしたんですけどね、
はい、
まあまあまあ、あともうちょいあるので、
あ、そうなんですね、
はい、
そうなんですね、あ、うん、チュラコスからね今回またあのゲスト様にチュラセーフの商品、
うん、
プレゼントになります、
うん、はい、ありがとうございます。
消臭と除菌ができる、
最高っすね、もう空手にうってつけじゃないですか。
道着に、
道着に。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はぁ、とか言いながらね、
プシュッとかみたいなね、ハプシュッ、どういう CM 作れそうですね。
いや、まあこの除菌剤もね結構いい商品ですのでね、
うん、
使っていただけたらいいですか。
うん、そちらこそね、いい商品いっぱいですよっていう宣伝です。
はい、あまりまとまらないですが、
はい、
ありがとうございます。
あ、ゴールデンウィーク皆さん楽しんでください。あと2日かな。
う、ね、うん、ゴールデンウィークぜひ、あの僕を見かけたらね。
そうだった。
はい、あのチャリンコ乗ってる僕を見かけたらぜひ一言お声かけください。
横にいるかもよ。
はい、いるかもよ。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると、
渡ると、
エビーでした。
また来週。